マーケティング Q。 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。アメリカにザッポスというですね、靴のネット通販の会社があります。でネットで靴を買うって、まあ、サイズが合うか合わないかってちょっとこう不安だったりするじゃないですか。でもこのザッポスはですね、その不安を解消するためのある施策を導入したところ、まあ、驚きの結果が出ました。これリピート率がですね、なんと 75% で、新規のお客様の 43% が口コミで来店をしていると。で最終的にはですね、実はこのザッポス、アマゾンにですね、約800億円で買収されるわけなんですけれども、まあ、これだけの素晴らしい成果を残したですね、ザッポス、一体お客様の不安をですね、解消するためにどんなことをしたんでしょうか。 A、 購入金額の 10% をポイントで常に還元をした。 B、 365日間いつでも返品 OK にした。C、 全商品を 20% オフで常に販売した。答えはこの後ですね、ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛がですね、さまざまなゲストとともにお送りをしております。それではですね、ここで本日のゲストをご紹介させていただきます。プロボクサー、ミニマム級のですね、中島達郎さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。
あ、いえいえ、
忙しい練習の合間を縫って参加してくださったということで、
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、後ほどいろいろとですね、伺っていきたいと思うんですけれども、
はい、
さあ この番組はマーケティングのクイズから始まる、まあ、ルールになっていてですね、
はい
、はい、このザッポスですね。ザッポス、
ザッポス、
はい、すごいですよね。リピート率が 75% ですよ。
はい、すごいですね。
業界平均はだいたい 30% ぐらいなんですよ。
あ、もうめっちゃすごいですね。
そうで、初めてお買い物をしてくれたお客様、新規の顧客っていうの、はい、のうち、43% がその口コミで来店してる。
これも口コミなんですね。
これもすごいですよね。
はい、
そう、さあ何をしたらそんなになっちゃったのかっていうところなんですよね。
はい、
でまあ、一応答えとしては、
はい、
A が購入金額の 10% を常にこうポイント還元をしていた。
あ、はい、
で B が365日間いつでも返品 OK にした。
はい、
C が全商品を常に 20% 引きで販売していた。
はい、
さあ答えはどれでしょうという
クイズですね。はい、B ですか。
B、
はい、
365日間いつでも返品可能にした。
はい、はい、
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサーで、
これね、昨日のトークライブのネタで、ね、はい、正解 B なんですはい、でも365日ってすごいと思いません？
そうですね、
すごいですよね。
それほど自信があるっていう。
そうで、これちょっと今日解説で僕ね、はい、まとめてきたんですけど、
はい、
これどういうことかっていうとですね、まあ、昨日のねトークライブでもちょっとお話しさせてもらったんですけど、
はい、
損失回避っていう心理がこれ関係していて、
はい、
損失回避って、まあ、どういうことかっていうと、人は得をすることよりも、
はい、
損をすることを避けたいっていう気持ちの方が強いんですよ。
はい、
マーケティングでよく1ポジティブ2ネガティブって言われたりするんですけど、
はい、
要はポジティブ1っていう力だとしたら、
はい、
ネガティブっていうのは要は倍の力を持ってるよっていう、人を動かすその原動力として、
はい、
じゃ損したくない気持ちの方が人って強いん で、
はい、
でこれをどういうことかっていうと、実はですね、これね、ちょっと小難しい話になっちゃって申し訳ないんですけど、
はい、
カーネマンっていう、まあ、すごい偉い教授がいたんですけど、このカーネマンがですね、プロスペクト理論っていうのを もう1970年代にこう論文として発表していて、プロスペクト理論、
プロスペクト、プロスペクト、
はい、これでどういうことかっていうと、お客様は買って失敗したらどうしようっていう損失への不安の方が、
はい、
お買い物するとき、
はい、
得することよりも上回ってるんですよね、
はい、
でザッポスはこの365日間の返品保証っていうのをつけることで、
はい、
万が一失敗しても大丈夫っていう安心感を先に提供したわけですよ。
はい、
でするとお客様は、まあ、買わないことで損をしちゃうかもしれない、
はい、
本当はあのお気に入りになるのかもしれないんだけど、ここで買わなかったら、あの時買っとけばよかったっていう損をするんじゃないかと、
はい、
そう、そっちが働くシフトチェンジが働いて、で購入のハードルがものすごく下がるということで、まあ結果としてまあリピート率 75% っていう、まあこう驚異的なこう数字をこう出したわけなんですけど、そうでこれって実は他でもね、いろいろあった、去年
はい、
コストコできたじゃないですか。
ああ、はい、できました。
コストコとかもそうですよね。年会費を払わないとはいけないんですけど、はい、基本的にリターンはいつでも OK なんですよね。
あ、へえ、そうだったんですね。
で、
はい、
まあ、僕もこうちょこちょこ、 こう、ね、アメリカ、もともとパンデミックの前ハワイにいたりっていうのもあったんで、アメリカってリターンがすごくって、
はい、
このザッポスのさっきの365日返品 OK って日本人の感覚で言ったら、
はい、
その新品のままだったら返せれるのが365日って思うじゃないですか。
ああ、はい、
アメリカ人って、はい、下着だろうがなんだろうが使ってから返品するんですよ。
へ
で普通に受け付けるんで、
へ
で例えばコストコの場合だと、
はいはい、
まあ、すごい極端な言い方すると食料品とかも売ってるじゃないですか。
あ、売ってますね。例えば、はい、
20個入りのパン、
はい、
19個食べて1個だけ残して持って帰っても代金返してくれるんですよ。
え、
すごい極端な例、極端な話ですよ。
はい、極端な。
そうそうそうそうそう。
へ
え。日本だとなんか袋開けちゃったらダメとか、タグを取っちゃったらダメとか、
ありますね、
なんか暗黙のルールみたいなあるじゃないですか。
はい。
なんか使ったらもう返せないみたいな。
はい。
アメリカ全然違う。使ってから返すの。
あ、使ってから。
そう。
へえ。すごいっすね。
普通。
それが普通なんです。普通。
だからテレビとか買うじゃないですか。
はい。
で家に持ってくるじゃないですか。1週間ぐらい使うじゃないですか、
はいはい、
やっぱり俺が思ってた42型じゃなくて、
はい、
58じゃなきゃダメだって思ったら、
はい、
まあ、返品しようと思えばウォルマートとかも全部返品受け付けてくれる。箱がなくても、うん、レシートだけ持ってけば。
へ、全然違いますね。
全然違うんですよ、はい、そう
すごいですね。
なんでまあいい面悪い面あるんですけど、
はい、
そうするとその日本よりもその返品の物量が増えるじゃないですか、
はい、
だから逆にその返品されたものだけを売るなんか、はい、ロスドレスみたいな、
はい、
そういう、こうお店、
あ、はい、
とかも成り立つんですよね。
はい、
そうそうそう、
なるほど。
面白いんですけどね。
はい、
そう、ちょっとどうでしょう今日のマーケティング級
マーケティング級
先にそのお客様の不安をねこう消す。そうで、なんかちょっとね僕なり考えてきたんですけど、
はい、
まあ、その中島さんプロボクサーじゃないですか、
はい、
で、まあ、これってそのボクシングジムとか格闘技のジムとかでも、
はい、
なんかこの損失回避の法則を活用して、
はい、
なんかやれることってあるんじゃないかなってちょっと考えてみたんですね、
はい、
で例えば、こう体験入会とかってよくあるじゃないですか。
ありますね、
ジム系とかだと、
はい、
でそれを例えばその1回無料体験だと、
はい、
要はその1回で判断しなきゃいけないってなるわけですよ、
はい、
そう、1回体験レッスンみたいな感じだと、
はい、
それよりも例えばなんですけど返金保証付きの1ヶ月トライアルに変えてみるとか、
あ、はい、
そしたら1回で決めなくていいってなるじゃないですか、
はい、そうですね、
2回目3回目、まあ、4回目ぐらい来てなんかその道場っていうかねそこのジムの様子とかも分かって、
はい、
で逆にこれってなんか僕その1回きりじゃなくて複数回体験をさせるって、
うん、はい、
その運営側にとってもお客様側にとってもすごくこうなんかラッキーっていうかいいことだと思ってて、 要は運営側も入ってきてくれたはいいんだけど、はい、1回2回でやっぱり合わないからやめますって言われるよりも、
はい、
まあ、何回かその雰囲気、うちのジムの雰囲気分かってもらった上で入会しますってなってくれた生徒さんが多い方が、はい、自分のジムのことを分かってくれてる新米さんたちになるので、
はい
はい、なんかそっちの方がなんかいいんじゃないかなみたいな。
楽しさが分かるまで時間がやっぱちょっとかかるかもしれないんで、それいいっすね。
そうなんですか、はい、だから1回だけだとどうしても、
はい、
でほらもう、
はい、
で例えば10人いたら 1回体験入会無料ですよと、1回ワンレッスンというか1回、はい、だと1回で決めなきゃいけないのかって、じゃあ10人受けたうちの多分1回で決めれる人って多分2人か多くても3人ぐらいだと思うんですよね。
あ、はい、
できっと 2,3 人ぐらいは、あ、いや最初から違うなみたいな、
はい、
だけどそのもったいないのは真ん中の 2,3 人ぐらい、
はい、
いやちょっと今日だけだと分かんないんだけど、
はい、
もうちょっともうあと1回か2回ぐらいやれば雰囲気つかめるんだけど、
うん、
だけど今決めろって言われたら1回しか体験してないからちょっと今は入会できませんになっちゃうみたいな。
あ、はい、
でそういう人って日にちが経つと、
はい、
なんか他のジムのこう、ね、案内が来たりとか、じゃあそっち行ってみようとか、
確かに
そう
ありますね、
はい、そうそうそうそう、で気がついた時にはなんか他のジムに通っちゃってるみたいな、
はい、
そう、
あっちで一回体験したから内容は分かってるから別のジムに行くっていう人も中にいるかもしれないですもんね。
そうそう
そう、その一回だけとかだと。
そうなんですよね。なので、
確かにそうですね、
なんかね、その一回きりじゃなくて、
はい、
なんかこうもうちょっと
はい、
トライアルをさせてあげるとか、
はい、
あとはあの入会特典を、
うん、
例えば入会金無料は今月末までとか、
はい、
あの何か特典をつけるときは必ず期限をつけるということですね。
あ、はい、
そう、期限をつける、
はい、
そう、期限がないとあの人って動かないんですよ。
あ、はい、
そうそう、人ってなかなか動かない。よほど自分が緊急性が高くて重要性が高いことであればすぐ動くんですけど、
はいはい、
例えば僕なんかで言うと、なんか知り合いの人とかから、例えば一番分かりやすいのはね、 YouTube のリンク、
うん、はい、
安倍さん、安倍さん、なんかマーケティングのことですごい面白いこと言っている人の動画があったから、
はい、
これ見てみてよって YouTube のリンクをただもらう場合と、
はい、
なんか10分ぐらいのやつ動画、はい、と渡されたリンクが視聴期限1週間ってなってたら、
はい、あ、確かに
1週間以内に、そう、1週間以内に見ないと、
はい、
なんかね、こういけないんだみたいになる、
はい、
じゃあちょっと今日忙しいから明日の この時間にちょっとチェックしようかなみたいな感じで、
はい、
動くんですよね、そうやってね、
はい、
そう、なんか必ずやっぱり期限がないと、ね、今情報がすごく多すぎるので、
うん、
あの必ずねちょっとこう期限を加えたらいいんじゃないかなみたいな、はい、そんな、
なるほど、
前半そんな解説だったんですけどすいません、喋りすぎましたね、またね、
はい、
はい、じゃあちょっと後半もですね、
はいはい、
後半はちょっと中島さんのボクシングについてね、いろいろ伺っていきたいなというふうに思います。
よろしくお願いします。
お願いします。 78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組はですね、直感マーケティングを研究しております私阿部寛がさまざまなゲストとともにお送りしております。それでは後半もですね、本日はプロボクサーのミニマム級のですね、中島拓郎さんにですね、達郎さんにですごめんなさいお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあプロボクサー、沖縄県にプロボクサーの方って何人ぐらいいるんですか。
何人ぐらい
ですね。突然だけど、
はい、でも最近格闘技とかが盛り上がってきて、
はい、
プロボクサーになる選手も増えてきて、
そう
そう、最近増えてるかもしれないですね。めちゃめちゃ何名ぐらいですかね。プロ、ま 沖縄県内だけでも、うん、30、40名ぐらいいる、あ、いますかね、まあ、30名以上は多分いるとは思うんですけど、はい、
すごい。ちなみにあの、はい、中島さんはいつからボクシングやってるんですか？
僕は本格的にボクシングを始めたのは18、19ぐらいの頃で、はい、遅くに始めてるんですけど、周りの選手よりは、は
い、だいたい平均的にその周りの方って何歳ぐらいから、もう中学生ぐらいから？
そうですね、アマチュア含めて、まあ、小学校とか中学校から始める選手が最近は多いんで。
はあ、
はい、
じゃあ19からってことはもう高校卒業してから？
そうですね、高校卒業の年に、はい、はい、
始めた。何がきっかけで？喧嘩めっちゃ強かったっていうか、やっぱ正直やっぱ喧嘩は相当強かった、はい、もともと。
いや、ま、喧嘩は強かったかどうか分かんないですけど、まあ、でもあの
しょっちゅうやってたっけ。
いや、まあ、なんかやんちゃみたいなことはやってたんで、それで周りが、うん、友達とかが進学だったり就職する時期じゃないですか、うん、高校卒業、はい、うんうん、の頃に何も目標がなかったんで、ちょっとボクシング始めてやってみるかと思って始めました。
今年いくつになるんでしょう？
今年32になります。32、はい、
じゃあ13年、
13年ぐらいですかね。そうっすね、
ということですよね、
はい、デビューしては、うん、今年で11年目ですね。
11年目
プロデビュー、はい。
おー、すごいな。だから毎日ボクシングの練習をするのがもう仕事みたいな感じですよね。
そうですね、
はい、試合があってみたいな、
はい、
このボクシングのお仕事っていうのは、まあ、はい、ボクシングのお仕事って言っちゃあれなんだけど、現役って何歳ぐらいまでやれるもんなんですか、ボクシングって？
ですね、まあバラバラなんですけど、はい、でも昔までは 20代でも引退する選手が多かったんです。でも最近からはもう30超えて、うん、もやってる、続けてる現役の選手が多いんで、うん、まあ、年齢層はだんだん上がってきてる。
あ、なるほど、
ね、っていう感じですかね。で、あのプロボクサーのライセンスの、うんうん、期限とかも、はい、もうなくなってるんで、あの昔までは37で失効だったんですけど、
はい、もうリングには立てませんよっていう。
そうですね、
プロとしては。
そうですね、はい、協会が決めてたんですけど、はい、今はもうそれが解除になって、
うーん、
まあ、検査とかで OK であれば、うん、あのいつでも、いつでもというか、まあ、40近くでもできる競技になってます、
うんうん、へえ、はい、そうなんですね。すごいな。やっぱなんかボクシング、まあそれね、こうボクサーの方それぞれによって違いってあると思うんですけど、
はい、
中島さんにとってのなんかこうボクシングって何ですか？
はい、僕にとってのボクシングは、なんですかね、人生ですかね。
お、
はい、小学校の低学年の時に、うん、一時期、
はい、
今の自分にお世話になってたんですけど。
あ、そうなんですね。
まあ、その時はもう遊び程度だったんで、もう行っても練習しないで遊んで帰るみたいな感じだったんですけど、それがきっかけあったから、また19歳の時にちょっとボクシング本気でやってみようと思って行ったんで。そうですね、はい、
なるほどね。いや、すごいな、すごいな。
これしかなかったって感じですかね。
いや、でもやっぱり毎日やっぱトレーニング、はい、
そうですね、毎日トレーニング、朝と、まあ、晩っていうか夕方ぐらいから、はい、トレーニングして、まあ、この朝練終わったらバイトとか仕事とか、
はいはい、
みんなプロの選手やってるんで、
はい、
僕も仕事行ってまた練習行ってっていう生活をしてますね。
はあ、すごい。なんかね、何でしたっけ、なんかピアニストの人の話ですけど、
はい、
確かピアニストとかって1日練習を休むと自分が気づく、
はい、
で3日練習をサボるとコーチが気づく、
はい、
で1週間練習をしないとなんか観客が気づくみたいな、はい、なんかことを前なんか聞いたことがあるんですけど、
はい、
やっぱりボクシングの世界でもやっぱ同じような感じなんですか？やっぱり1日でもやっぱりこうなんか 練習をちょっと全くしなかったりとかすると、
はい、
翌日なんか自分が気づくみたいな。
あ、そうですね。もうちょっとまあ、ちょっとなんか用事があったりして、うん、もし行けませんって言って休んだ場合とか、夜風呂入ってる時とかにめっちゃ罪悪感に駆られたりするんで。
はいはいはいはい。そっか、人生だもんね。今日人生してないってことになる。
そうですね。
そう
か、確かに。
なるほどね。いや、なんかすごい
ムカムカしてちょっと残る感じがありますね、やっぱ。はい、
なんか歯磨きしないで寝ちゃったみたいな。
ああ、そんな感じですかね。
気持ち悪さみたいな。
はい、
なるほどですね。いや、じゃなんかね、確か大会がね、大きな大会がちょっと控えてるっていうことで。
ああ、はい、そうです。
はい、ちょっとそのあたり最後にちょっと聞かせていただけたらなって思うんですけど。
はい
はい。
ですね、まあ、確定、まだ正式に何ですかね、サインとか交わしたわけではないんで、
はい、
まだ確定ではないんですけど、一応4月にアメリカの方で、
はい、アメリカで、
まあ、挑戦者として、
はい、
チャンピオンの方からオファーが来てるので、そちらで。
チャンピオン、なんていう名前のチャンピオンなんですか？
ペドロ・タドランっていう選手。
ペドロ、
はい、
ペドロさん、
はい、
なんか明らかにメキシカンな感じの名前ですね。
フィリピン人の、
フィリピン人、
はい、
ペドロ、はい、ペドロ氏。ペドロ氏からオファーがあったんですね。
そうですね、はい、
挑戦してこいよみたいな。
はい、
すげえ。
なので、まあ、相手の、そうですね、興行っていうか、そういう大きい興行でやるんで、はい、アウェーで相手のホームに行く挑戦者であるんですけど。
おお、マジか。まあ、そのペドロさんが、
はい、
その今世界のボクシングのミニマム級のチャンピオン。
そうですね、はい、IBF っていう、
はい、
世界チャンピオンで、はい、
じゃあちょっと待って、そのペドロさんに中島さんが勝ったら、
はい、
ミニマム級のチャンピオンは中島さんになるってこと、
はい、ね、そうですね、はい、僕が。
すげえ。世界で一人、
世界で。そうですね、その、ま、ボクシングって団体が4つあるんですけど、うん、
ま
あ、うん、
はいはい、プロレスとかと同じ、まあ、プロレスとね比べるのはどうかあれなんですけど、こう団体って、まあ、空手とかもそうですもんね。
ああ、まあ、はい、そうですね、まあ、ルールとかは変わらないんですけど、うん、団体が4つあって、そのうちの1つの IBF っていう団体のチャンピオン。
すげえ、
はい、
すげえ。
そうですね、
うわ、すごいっすね、それは。ちょっとも
う全然なんか相手は多分僕のことを全然相手に見てないと思うんで、
はいはいはい、
カマセイヌ、
うんうんうん、
もう逆襲のカマセイヌで、
はいはいはい、
もうちょっとそこを必ず勝って。
4月ぐらい、
4月に一応、はい、予定で、はい、
いいな、ね、またちょっとそれぜひ教えてください。はい、アメリカの、ね、こう日程とかが決まったら僕も、
あ、はい、
ぜひ できるだけちょっと、ね、皆さんに周知できるようにしますんで、
はい、はい、
協力させていただきます。
で、はい、
昨日も、ね、ありがとうございました。第6回沖縄アベンジャーズトークライブの方に、
はい、
昨日、ね、ちょうど初めて来てくださったっていう形で、まあ、僕は無理やり呼んだんですけど、
はい、
面白かったですか？
あ、面白かったです。
あ、はい、よかったよかったよかった。
めちゃめちゃ勉強になりました。
あ、よかったよかった。
そうですね、ミントの話だったり、
はい、
ギブアンドテイクの話だったり、はいはい、
あ、よかった。
めちゃめちゃためになりました。
これで漏れなく中島さんもアベンジャーズ入りということなんで、
はい、
はい、これからちょっと同じアベンジャーズとして、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
さあ、もう楽しいねユンタクだったんですけれども、そろそろエンディングのお時間です。とで、今日はね本当ゲストでお越しいただいて、お仕事の中ありがとうございます。お忙しかったと思うんですけども、
はい、
はいはい、
ありがとうございます。
こちらの番組ではマーケティング集客に関するお悩みだったり、アベのですね、個人的な質問なども含めお問い合わせフォームから受け付けております。 FM 那覇スペースひらがなでですね、阿部寛とですね、検索していただきますとフォームのページの方が出てきますので、そちらからどしどしお問い合わせください。ではまた来週の木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。